はい、それではコロサイ人への手紙に入ります。今日は一章です。そして、今日のテーマはですね、頭なるキリストです。頭なるキリスト、18節のところにですね、また御子はその体である教会の頭ですとあります。それでは早速一節を見ますけれども、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロおよび兄弟テモテからコロサイにいる生徒たちでキリストにある忠実な兄弟たちへ、どうか私たちの父なる神から恵みと平安があなた方の上にありますように。パウロの典型的な挨拶の言葉、冒頭の手紙の言葉であります。神の御心によってキリストイエスの使徒となったパウロ、そして兄弟のテモテ、そしてコロサイという町にいる生徒たちにこの手紙を書いてます。父なる神から恵みと平安があなた方の上にありますようにです。コロサイという町、皆さんご存知でしょうか。小アジアにある町です。エペソからですね、東の方にあります。こういう時ですね、ちょうどこの新改訳聖書のですね、後ろの方の地図を見ると、まあ、いいんですね。まあ、そこ小さい聖書、新改訳聖書に載ってませんけど、大きな新改訳聖書だと載っています。ここですね、エペソが、ここペースがここですね。エペソがここですから、コロサイちょうど東のところにあります。ですか、内陸の方に入っていきます。いいですか。このコロサイの町ですけれども、パウロは行ったことがないんですね。4節を読むとですね、この最後のところに愛のことを聞いたからです、というか聞いただけだったんですね。けれどもパウロはこの人たちのことを聞いてからいつも祈っていたとあります。パウロは宣教旅行をした時にエペソの町でとどまっていたことを思い出してください。そこでずっとですね、神様の言葉を語っていたんですけれども、エペソは貿易中継都市でした。ですから小アジア中から いろんな人がやってきてですね、そして福音が広まっていったんです。で、実際に使徒行伝の19章の10節には、アジアに住む人は皆主の言葉を聞いたとあるんです。ですからアジア中に広まっていったんです。で、その中にエパフラスという人がいました。そして彼の働きによってコロサイの町に教会が建て上げられたんですね。で、その教会に対してパウロが手紙を書いています。で、パウロはですね、この手紙をローマの町で監禁状態の中にいた時に書いています。エペソ人への手紙も、またピリピ人への手紙も、同じようにして、書かれました。パウロがローマのネロ、皇帝ネロの前に出る前にですね、この待っていたそのところで、書きました。そしてこのコロサイの手紙を、コロサイの地方に持って行った人が、後ろの方に書いてあるんですけれども、テキコという人なんですね。で、このテキコという人はエペソの手紙のをエペソの手紙も運んだ人であるわけなんです。それはエペソの手紙の6章の21節にですね、やはりここにもテキコという言葉が名前が出てきます。ですから考えられることは、パウロはこのテキコが小アジアに行くときに合わせて同じような時期にこの2つの手紙を書いたということなんです。それゆえにコロサイ人への手紙を読むと、エペソ人への手紙と非常に似ているところがたくさん出てきます。その表現の仕方、言い回し、またこの手紙の構成、すべてがエペソ人への手紙と似ているんです。そしてテーマもですね、キリストの体なる教会だったんです。エペソ人への手紙はそうでしたけれども、コロサイ書においてもこの教会がテーマになっています。大きな違いがけれどもあるんですね。それはエペソ人への手紙というのは、教会とは何ですかという問いに答えている、その教えの部分であります。定義と言ってもいいかもしれませんね。教会とはキリストの体であって、そして体なる私たちクリスチャンがキリストの御丈にまで成長していくところ、そのような存在だということでありました。そしてキリストにあって豊かにされている、その豊かさ、富について強調されていたんですね。まあ、私たちクリスチャンはとかくですね、救われたら何をすればいいかわからないということなんです。それはなぜかというとですね、ローマ人への手紙、コリント人への手紙、そしてガラテヤ人への手紙の救いについて、 についてははっきりとしているんですけれども、教会ですね、これは神秘的なこの存在であります。これ教会についてですね、学びが浅いために、この何をしたらいいかわからないというふうになってしまうんですね。ですからエペソ人への手紙、またピリピ人への手紙もそうでしたけれども、でコロサイ人への手紙、これとっても大切です。でそれに加えて、このコロサイが終わるとテサロニケ人への手紙ですけど、そこではキリストの再臨について書いてあります。ですね、ですからとても大切になります。この3つですね、救いと教会とそして再臨ですね、とても大事です。でここではこのコロサイ人の手紙は教会なんですが、違うところがあるんです、エペソ人への手紙と。それは何かというと、このコロサイは教会が教会であるゆえんである、この骨格の部分を崩すところの偽りの教えが入ってきたんです。ですからこのコロサイ人への手紙では、パウロがその偽りの教えに対して警戒するようにという手紙になっています。ガラテヤ人の手紙と似てますね。この救いについてですね、キリストを信じる信仰のほかにモーセの割礼と、そしてその律法を行わなければいけないと教えているユダヤ主義者がいたわけですけれども、それに対して対抗して書いたわけですけれども、同じようにですね、コロサイ人への手紙にもこの教会が教会でなくなってしまう、そのような教えが入ってきたんです。で具体的には2章に書いてあります。知識とか知恵を重んじるグノーシス主義、また肉の割礼、安息日、祭りなどを守り行うとするユダヤ主義者、他にもいるんです。天使礼拝をしていた神秘主義者で、食べるな飲むなと命じていた禁欲主義者、もうごったになっていました。でそのようないろいろな教えがですね、うわーっとこうコロサイの町、またその近くのラオデキアのこの地方とかですね、そこにある教会の中にこう入り込んでいたんですね。そこでパウロはこのことについて警戒し、そして注意しなさいと呼びかけているわけなんです。なんでそういうふうに入ってきているかというとですね、満たしを求めているわけなんです。で何かこの自分が満たされて、そして生きていきたいと思うわけですけれども、エペソ人への手紙で私たちは学びました。エペソ人への手紙でキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって祝福されましたですね。キリストにあってすべてを私たちは持っているわけです。キリストのうちにすべての良いものがあって、キリストのうちに知恵と知識のすべてがあって、キリストのうちに力がすべてあって、キリストのうちにすべてのものがあるんです。キリストがすべてなんです。でこのことをパウロはコロサイ人への手紙で強調しています。そこで教会はキリストの体なんですけれども、その頭なるキリストということを前面に出して、コロサイ人への手紙をパウロは書いてるんです。キリストの体ですね、この体の部分をエペソ人への手紙ではパウロは話していましたけれども、ここではコロサイ人では頭なるキリスト、この頭なるキリストに結びついているのが教会なんだということをですね、パウロは語っていきます。そこでテーマが頭なるキリストになっていきます。それでは3節を読みますね。私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエスキリストの父なる神に感謝しています。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。父なる神に感謝し祈っていました、パウロが。でその理由は、イエスキリストに対するコロサイの人たちの信仰の話を聞いた。でそれだけではないんですね、すべての生徒たちに対してあなた方が抱いている愛なんですね。信仰だけではない愛なんですね。私たちはとかくこのイエス様を誰かが信じたということで喜んでしまいますけれども、聖霊の実である愛をその人の生活から見ることがなかったら、その信仰は本物ではないわけなんですね。ですから愛の実が結ばれていたんですね、この最初では、この最初ではなくてこの際にいるクリスチャンたちには。ですからパウロはそのことについて喜んでいました。そして5節です。それらはあなた方のために天に蓄えられているのです。それはそうですね、天に蓄えられてある望みに基づくのです。あなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きました。今信仰と愛という話をしましたが、ここでは望み、希望です。希望について書いてあります。 信仰と希望と愛がコリントの第1の13章でワンセットになっていますけれども、信仰と愛だけがあっても十分ではないんですね。もし福音の言葉の中にある希望を抱いていなければ信仰も愛も本物ではなくなってしまうということです。パウロは23節のところで、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらなければならないと言っています。希望が大事だというんですね。福音の民、富、それは天に蓄えられているんだとここで書いてあります。でペテロもですね、第一の手紙の中でこう言っています。また朽ちることも汚れることも消えてゆくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているからです。ですから天を思わずして信仰生活、愛によって生きることもできなくなるんです。天を忘れているときに、その望みから与えられるところの満たしを受けることができなくなってしまいます。そこで天ではなく地上のもので自分を満たそう、地上のものの代用を見つけようとするんです。それがですね、人間の哲学であったり伝統やしきたりであったり神秘体験や禁欲生活になるんです。天のものを忘れるときに信仰といってもそれが信仰ではなくなり、愛といってもですね、愛ではなくなっていくんです。あの人には愛がない、この人は裁いているという言葉をですね、キリスト教会、日本のキリスト教会の中でたくさん聞きます。それは何かというと、地上のものを思っていて天上のものを思っていないところの愛なんです。また別の種類、何か違ったものを作り上げてしまっているわけなんです。ですから福音の望み、天に蓄えられているところの望みというものを私たちは抱かなければいけないし、その中にあって生きていかなければいけない。パウロはこのことについて話しています。そして6節です。この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って世界中で実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。パウロがエペソにいるときにアジア中に福音が広まっていったんです。そしてコロサイの町にまでいたり、そしてコロサイの人たちがこのようにして信仰を持つことができたんです。同じように他の地域においても実を結び広がり続けているんだということをパウロはここで話しています。でその原因がですね、6節の最初めのところに書いてあります。あなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解したとき以来、福音が勢いよく広がっていく原因は神の恵みなんです。日本のキリスト教会はどのようにしたら日本にリバイバルが起こるのか、または福音化することができるのかを模索していろいろなテクニックを歩み出しています。このようにすればリバイバルが起こるんだ、このようなプログラムを行っているからリバイバルが起こるんだ、日本の文化の中に溶け込むことによって、これを認めることによってリバイバルが起こるのだ、このような人間の行為が主体となっている福音を語ろうとしています。でもそれは福音ではないんです。人間の行為ではなく神の行為が主体となっていくときに、福音は勢いを持って広められていきます。誰かの献身的な行いが称えられるのではなくて、その人を通してキリストがいかに素晴らしい方なのか、そのようなキリスト中心の、この中心の教えが、この人々の間に分かち合われていくときに福音が勢いよく広まっていくわけです。神の恵みなんです。着牧師がですね、 Why Grace Changes Everything という本を書きました。日本語に訳しますと、恵みはなぜ全てを変えるのかですね。恵みを理解したときに、福音によってその人の生活が変えられ、そして福音が他の人たちにも広がっていくんだということであります。7節です。これはあなた方が 私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだ通りのものです。彼は私たちに代わって仕えている忠実なキリストの使い人であって、私たちに御霊によるあなた方の愛を知らせてくれました。このエパフラスですね、このエパフラスからコロサイの人たちが学び、そしてこのエパフラスがパウロに対しこの彼らのこの愛についてですね語っていきました。こうして父なる神に感謝を捧げたんですね。パウロは今度はですねお願いをしています。コロサイにいる信徒たちに対しについて神様に祈りを捧げています。こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように、また主にかなった歩みをしてあらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び神を知る知識を増し加えられますように、また神の栄光ある権能に従いあらゆる力を持って強くされて忍耐と寛容を尽くし、また光の中にある聖徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びを持って感謝を捧げることができますように、まあ、長くなりましたが主に3つの祈りが捧げられています。1つ目は神を知ることです。9節のところ、神の御心に関する真の知識に満たされますよ。神を知ること。2つ目は、主に喜ばれることですね。十節です。あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに実を結ぶとあります。で、三つ目は忍耐を尽くし神に感謝を捧げることです。十一節に忍耐と寛容を尽くしとあります。そして十二節の最後に感謝を捧げることができますようにとあります。この3つです。で、この3つがですね、私たちクリスチャンが祈り求めていくべき3つのことであります。1つ目の神の御心についての知識ですけれども、私たちはクリスチャンになってから何をしていけばよいのかということを、必ず疑問に思います。はじめに私たちが教えられたことは何でしょうか。私は伝道活動をしなさい、そのように教えられました。また聖書を読み礼拝に毎週来なさい、このように教えられました。けれどもクリスチャンが求めるべき第一のことではないんですね。これらは何かというと、ここに書いてある通りに神の御心を知っていくということです。神を知っていくということなんです。神が何をお考えになっているかを知っていくということです。で、これはですね、単に教理とか神学を知っていくということではないんです。たくさんの教理と神学を知っている人が、実際の働きの中で、実際に出てきた問題の中で、その御言葉、神様の御心を応用させることができない人がたくさんいます。パウロはここで、あらゆる霊的な知恵と理解力によってと書いてあります。具体的にこの霊的な理解力を身につけることができるような、そのような御心に関する真の知識なんですね。これを身につけていくこと、これが一つ目のことです。で、二つ目がですね、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに実を結ぶですね。神を知っていくことによって私たちは善行をしていきたい、神様に喜ばれる生活をしていきたいと願うようになります。黙示録には面白いことが書かれているんですけれども、あなたの喜びのゆえに万物は存在しまた創造されたのですから、4章の11節をちょっと言い方を変えました。このあなたの御心って書いてあるんですけど、喜びと訳すことができますね。神様はご自分を楽しませるために万物を創造されたんです。私たちが存在しているのは私たちのためではなくて神様の楽しみのためなんです。私たちには楽しみがないの、そのように思うかもしれません。けれどもですね、そのようにもう作られてしまっているんです。ですから神を喜ばせていこうと する生活をすることによって初めて私たちは自分たちにも楽しみが与えられます。なぜかというと作られたように生きているからです。これ忘れがちですね。なんだよもう神様のためにしか生きてないじゃないか、なんか自分のために生きて楽しんでなんかしたいよって思ってですね、何かその虚しくなっていくんですね。楽しみが楽しみじゃなくなっていくんです。神のゆえに生きていくときに、神様を喜ばせたいと思って生きていくときに初めてですね、喜びがあり楽しみがあり満足があるんですね。これが2つ目で、3つ目がですね、ここで忍耐と寛容を尽くしという言葉が出てきます。でその前に栄光ある権能に従いあらゆる力をもって強くされるとあります。なんでこんなことをパウロは話しているかと言いますと、クリスチャンには苦しみが伴うからなんです。イエス様が言われました。あなた方は世にあっては患難があります。このようにキリスト者はこの世から召し出されて、選び出されて、性別されて、キリストのものとされ、神のものとされたんです。ですから私たちはこの世のものではなくなるので、この世は私たちを憎むわけです。そこで私たちは苦しむわけですけれども、その試練とか苦しみを耐えるのにふさわしい力を神様が与えられる、強めてくださる、忍耐と寛容を尽くすことができるわけです。そしてこの生徒の相続分に預かる資格というのを神様は私たちに掲示してくださってですね、そしてこの天を思いながら、将来の神の御国を思いながら、私たちは感謝を捧げていくことができるということであります。もうクリスチャンの特徴そのものですね。神を知っていく、神を喜ばせる、忍耐を持って神に感謝を捧げる、この3つについてパウロは語ってきました。そしてこの神様がしてくださったことをパウロは続けて13節と14節について話していきます。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。このように相続分に預かる希望が与えられる前にですね、キリストにあって神様がしてくださったことをパウロは今ここで話しています。暗闇の圧政、罪の奴隷であり悪魔の言いなりになっていた、そのような私たちを神様が贖い出してくださって、愛する御子のご支配です。今は私たちは神様の奴隷なんですけれども、その奴隷というのはこの愛の関係に基づく奴隷なんですね。神様を愛する愛のゆえの奴隷なんです。強制というのがないんですね。ここがですね難しいですね。あ、なんだ大丈夫なんだ、これをしなくても別に怒られる必要ないんだ、じゃあ何もやんなくていいよなで怒られるのを待って、そして何かをしようという奴隷根性を私たちは持っているわけなんですね。けれども愛する御子のご支配の中に移ったんだ、これを身につけていく必要があります。新たな親の中に、愛なる霊の父の中に私たちは入れられたわけですね。そしてこの贖い、すなわち罪の許しを得ています。イエス様の十字架の血によってですね、その代価を、命という代価を支払ってくださったゆえに、私たちは神様のものとなったわけです。そして15節から本題に入ります。実はここまでは前置きだったんです。15節から本題です。この際におけるですね、この偽りの教え、人間の哲学とか伝統やしきたりとか神秘主義とかですね、そういうものがあったわけですけども、そんなものを一切必要としないほどにキリストが全てであるということをパウロはこれから語っていきます。15節です。御子は見えない神の形であり、作られた全てのものより先に生まれた方です。見えない神の形、ここだけでですね、キリストが全てだっていうことがですね、分かるんです。神ご自身であり、人として現れたところの神なんだということです。ヘブル人への手紙の冒頭にはですね、こう書いてあります。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の創造者とし、御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、 また神の法律の完全な現れであれあり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。もうなんかここに書いてあるですね、パウロが話している御子についての話とですね、もうほとんどそっくり似ている。ですからヘブル人への手紙はパウロによって書かれたのではないかという人が結構いるんですね。まあ、そういうことは、まあ、あれなんですけれども、ずっとですね、神様はご自分の言葉を通しよって御子、預言者を通してお語りになっていたんですけど、今は御子によってお語りになったんだ。そして御子は神の栄光の本質的な現れなんだ。だからピリポに対してイエス様は、私を見た者は父を見たのです。ですから御子を差し置いて、キリストを差し置いて、何やらかにやらかにやらこにやらと言っていることがナンセンスであるということがよくわかります。キリストにあって全てだというのは、御子が神の形なんです。でこのキリストが後で出てきますけれども、私たちのうちに住んでいるというとてつもない奥義が私たちに与えられているということなんです。でこのためにパウロが骨を折って、これでもなんか今日の学びも終わってしまいそうですけれども、もうこれだけでもいいんですね。これだけで理解すればいいんです。骨を折ってですね、パウロが語ってたんです。それで、次にですね、作られたすべてのものより先に生まれた方ですって言ってます。でここをですね、誤解しないでほしいんですけれども、先に生まれたという言葉を使っているからといって、物理的に父なる神から赤ん坊として生まれたように考えてはいけないんですね。これは何かというと、父が万物の主であるように、御子も万物の主であり源であるという意味です。旧約聖書ですと長子という言葉が出ています。また新約でも長子という言葉が出てきますね。で長子というのは必ずしも生まれた、先に生まれたという意味ではないんです。第一人者であるという意味なんです。例えばですね、ヨセフの息子のマナセとエフライムがいました。マナセが兄で、ヤコブ弟のエフライムがいたんですけれども、ヤコブは弟のエフライムを祝福したんです。そこでエレミア書31章の9節には、エフライムは私の長子であると書いてます。わかりますか。第一人者です。神からのものを受け取っているものであり、この代表者であるというか一番の人なんです。ですからここで言っているのは万物の源ということになっていきます。でこれをですね、エホバの証人がこの聖書箇所を使ってイエスが被造物であったということを証明していくんですね。ですから、気をつけてですね、この例えばヤコブの息子の話をするとかですね、そういうことによって、私たちはこう見ていかなければいけません。そしてこの先に作られたのではなくて、生まれた方としてですね、長子のある方として、この16節にはこの万物を御子によって作られたという話が書いてます。なぜなら万物は御子によって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も全て御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。ここまでですね、はっきりと御子が万物の創造主であることを示されている箇所はないですね。イエス様が天地を創造し、また目に見えない天使も作られたんです。エホバの証人はミカエルがイエス様ではないかというふうに言いますけれども、ミカエルを作られたのはイエス様なんです。御子によって作られた、そして御子によってだけではなくて、御子のために作られたと書いてあります。全ての被造物は御子のため、キリストのために作られたんです。そして御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。成り立っているんです。世界は一度神によって作られて、その後は偶然にですね、この偶然の中で放置されているという考えはですね、理信論と言いますけれども、聖書は理信論を教えていません。イエス様は、空の鳥でさえ父の許しなしには落ちることはないとおっしゃられたように、全ての細かい一つ一つの事柄をイエス様が支配されている、神様が支配されているわけなんです。そしてイエス様がこれらのものを成り立たせておられるということなんです。私は中学校の理科の授業でですね、物質の最小単位は原子と習いました。 あ、サミ、はい、原子と習ったんですけど、もっと小さい単位になってるんですか、今は。ちょっと私分かんないですけれどもですね、これ原子を原子として存在させている方はキリストご自身なんですね。このキリストが原子を崩れないようにしっかりと固定されているわけなんです。でペテロはですね、天の万象は焼けて崩れされというふうに予言したんですけれども、イエス様がやめようと、もうやめようつってですね、一気にうわってなくなってしまうんですね。焼けて崩れ去っていくわけなんですね。キリストということ、このキリストがですね、次見てください。巫女はその体である教会の頭です。万物の頭だけではなく教会の頭なんだということです。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身が全てのことにおいて第一のものとなられたのです。万物の創造において巫女がその源であられたようにですね、今度は復活においてイエス様が第一のものとなられているということが書いています。でパウロがなぜここまで万物の源についてのキリストについて語ったかというとですね、おそらくはキリスト抜きで、これギリシャ哲学みたいなですね、この万物の法則が語られていたんだと思うんですね。そして今ここでパウロがこの死者の中から初めに生まれた方だというふうにですね、この巫女のことを言っているのは、おそらくキリスト抜きで霊について語られていたからだと思うんですね。そこでイエス様が命の源なんだということを今ここで語っているわけです。ここでイエス様が復活されたのが一番初めなんだと言っていることだけではないんです。確かにそうなんです。イエス様が、この復活された、決して朽ちることがない復活の体を持って復活されたのはイエス様が初めなんですけれども、ただそれだけではないんです。キリストにつくものがそれに連なって復活するということなんですね。キリストが復活者の代表、第一のものなんだ、第一人者なんだということなんです。イエス様がマルタに、私はよみがえりであり命です、私を信じる者は死んでも生きるのですということです。キリストに結ばれたものは霊的によみがえり、そしてこの体をも新しい体を受け取ることによってよみがえるわけなんですね。ですからこのなんだかこういう霊的な体験があった、ああいう体験があった、ああいう体験があったというのがナンセンスなんです。わかりますか。そういう体験あっていいんです。しかしキリストの命にあってそういう体験があるわけであって、でそのことをいろいろと語っていくことが意味がないですね、ということになっているわけですね。そして次にですね、今度は和解について書いてあります。なぜなら神は御心によって満ち満ちて神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の地によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものもただ御子によって和解させてくださったのです。今度は万物の和解について話します。万物の和解って何だか分かりますか。アダムが罪を犯してから茨が生えるようになり、地が呪われたものとなったというところなんです。神様の秩序の中に全てのものがあるんですけれども、全てが神に従っているわけではないというのが今の状態ですね。で神はその和解のためにキリストを十字架につけるようにご計画されたわけなんです。でイエス様が十字架にかかって死なれたことによって万物をご自分のものとする代価をすでに神様ご自身が支払ったわけなんです。それゆえに神様とこの被造物とは和解することができるようになった、敵対関係ではなくなったわけです。イエス様が再び来られた時に万物の、このイエス様が再び来られる時にこの回復があるわけなんですね。そのことが今ここで話されているわけですね。そして私たちの個々の生活においてもこの和解の働きがなされたことが次に書いてあります。 あなた方もかつては神を離れ心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして御前に立たせてくださるためでした。私たち自身もこの被造物の一人として神から敵対し離れていたわけですね。けれどもイエス様が肉体においてその敵意を受け取ってくださったので、今は父なる神と何らこの隔ての神を持っていないということになります。そしてなんと神様の前に立つときに、父なる神の前に立つときに、私たちは何ら一つ汚れたものがなく、聖なるものとして傷のないもの、火の打ち所のないものとして立つことができるわけなんです。私、人の前でさえも非難されますよ。ましてや神様の前なんか立ったらとんでもないことです。けれどもキリストがその肉体によって全ての敵意をですね受けてくださったんだ。素晴らしいことですね。素晴らしいことです。そしてイエス様の十字架の御業によって、私が傷のないもの、清く傷なく非難されるところのないものとして立たせられるんだ。素晴らしい栄光の望みを私たちは持っているわけです。そこでパウロはこう言っています。ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまっていなければなりません。この福音は天の下のすべて作られたものに述べ伝えられているのであって、このパウロはそれに使えるものとなったのです。キリストの御業についてパウロは語っていましたけれども、私たちが果たさなければいけない責任というのはここです。信仰に踏みとどまる、聞いた福音の望みから外れることがないようにするということです。この責任を果たしていないときに、偽りの教えを吹き込まれていく土壌を作っていってしまうことになっていくわけなんです。信仰に踏みとどまる、これ簡単なようで結構難しいことなんです。パウロは2章でキリストの中に根ざし、また立てられ、教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかりに感謝しなさいと教えています。これもっと簡単に言うと、信仰、キリストを掘り起こしていくということです。キリストがどういう方であるかということをどんどんどんどん掘り起こしてですね、こういう宝があった、ああいう宝があった、うわすごい、うわ神様感謝します、イエス様ありがとうございます、イエス様の素晴らしさをですね掘り起こしていくんです。けれどもこういうふうになってしまうんです。普通のパターンは、ああ罪許された、イエス様ありがとうございます、じゃあこれを伝えていかなければいけない、伝道しなければいけない、奉仕しなければいけない、礼拝しなければいけないでですね、いろんなプログラムがあります。なんだかリバイバル、なんだかセミナー、なんだか心理学、なんだかなんだかなんだかなんだかなんだかなんだかなんだかってなっていくうちにですね、信仰から離れていくんです。福音の望みから離れていくんです。今話したあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして御前に立たせてくださる、このキリストのこの奥義、キリストの働きというものからどんどん離れていってしまうんです。私は離れていきました。そしてガツンと、このですね、私は基本的な初歩的なところから離れていったんだということをですね、こう示される時があったんですけれども、踏みとどまるんです。これが私たちの役目なんです。そしてこの踏みとどまっていく中において信仰が成長し、エペソ人への手紙に書いてあったキリストの御丈にまで伸びていくわけなんですね。で、このどのようにして踏みとどまっていくか、この根ざしていくかということについて掘り起こしていくことがクリスチャンの務めなんです。ここをですね、私たちはしていかなければいけないところなんですね。そしてパウロがここに使えるものとなったと言っています。で、24節から、ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことです。パウロは今キリストが第一のもの、第一の方であるということを語っていたんですが、今度はですね、この体の話をしているんです。ですね、キリストの苦しみの欠けたところを満たしているというとなんか変に聞こえませんか。イエス様がなんか苦しまれたのがなんか欠けたところをパウロが一生懸命満たしているみたいに聞こえてしまいますよね。けれどもこれはですね、教会というのは一体何なのかということをうまく本当にこう はっきりと表現しているところなんです。教会というのはキリストの体なんです。教会というのは神秘的な存在です。教会にいると、あ、頭なるキリストがおられるということが分かるような神秘的な存在なんです。神秘的な形として現れるんです。ですから教会という日本語訳は間違ってるんです。キリストについて教えられるところだっていうのを誤解するんです。教えを受ける会なんです。でも違うんです。キリストが現れているところなんです。ですからキリストが実体験できるんです。追体験って言った方がいいかもしれませんね。ここのクリスチャンがイエス様が取られた十字架への道、そして復活、これを追体験し、教会として追体験していくところなんです。だからパウロは今皇帝ネロの前でこれ待っているわけですね。そしてエルサレムからずっとですね、この苦しみの中にいたわけですね。この遭難にあったり、いろんなところを通ってきました。イエス様の苦しみを体験してるんです。それによって実体化というか、教会が神秘的な形としてこの地上においてキリストを表していくところなんです。だから体なんです。そのことをパウロは今語ってるんですね。そして私はあなた方のために神から委ねられた務めに従って教会に使えるものとなりました。神の言葉を余すところなく伝えるためです。パウルは余すところなく神の言葉を伝えることに徹していたんです。これが神様から与えられた委ねられたことなんですね。そしてそのどういう内容かについて次に書いてあります。これは多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに表された奥義なのです。神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とはあなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。ですか、この奥義についてパウロはエペソ人への手紙において詳しく語っていました。異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体につながって共に約束に預かるようになったという奥義ですね。で、このことがあまりにも偉大であり、そして世々に隠されていた神様の秘められた計画であり、このことがパウロに示されてですね、パウロはこのことを余すところなく伝えるところのこの使い人となっていたわけなんですね。そしてこのエペソ人への手紙の以外に語られているこの面白いのはですね、ここであなた方の中におられるキリストなんです。あなた方の近くにおられるキリストではないんですね。中におられるキリストなんですね。これがすごいことです。選ばれたイスラエルの民でさえも幕屋あるいは神殿といういくつもの壁があり仲介者があった場所の中に主がお住みになったんですけれども、キリストが十字架にかけられた時に神殿の垂れ幕が引き裂かれて、それで私たち自身が聖霊の宮となったんです。これが偉大な奥義であり、キリストが私たちのうちに住んでおられるということはイコール父なる神も私たちのうちに住んでおられるわけなんです。この天と地を万物を創造された方ご自身が私たちのうちにおられ結びついているという世界の中に入った。これはイスラエルの歴史の中にはありませんでした。教会において初めて可能になったことなんですね。これが栄光の望み、あなた方の中におられるキリストなんですね。で、これを何とかして理解していくことがですね、私たちの役目なんです。で、パウロはそのことについて語っています。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それは全ての人をキリストにある聖人として立たせるためです。このために私もまた私のうちに働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。何とかして知恵を尽くしてあらゆる人を教え戒めしているって言ってますけれども、 このキリストをキリストとしてどのように伝えていくかということを苦心しながらパウロは語っていったわけなんですけれども、私たちもこのためにですね、パウロがエペソ書で祈ったですね、この啓示の御霊が与えられて、キリストがどのような方なのか、でこの奥義について、あなた方のうちにおられるキリストについてですね、何とかして知恵を持って知っていく必要があるんですね。イエス様が十字架につけられ、3日目によみがえられたという言葉は単なる掛け声ではありません。伝道の言葉ではないんです。私たちがこの中にいて生きていき、そしてその奥義を知っていく、その真理なんですね。ですから頭なるキリストということで学んできました。そしてですね、ここにキリストにある聖人とあります。でこの奥義を知っていく人たちがキリストにあって成熟したということが言えます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。頭なるキリストということで、キリストがどのような方であるかを今見ていくことができました。これ以上に求めるものが何一つもありません。私たちがこのことをはっきりと知り、そしてキリストのうちに根ざしていくことを求めていきたいと思います。どうぞ天のお父様、2章においてもさらに